東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。外出自粛、皆さん本当にお疲れ様です。もう期間も延長されてね、多分おそらく長期戦になることはもう見込まれてるんですけども、家でどう過ごすのか考える人がね、たくさんいて、それにしても本当にいろんなアイデアでこの苦境を乗り越えていくかっていう情報がすごくて、もう驚くとともに感動してますよね。オンライン規制なんてすごい言葉ができたもんだとか思います。それから、あと、ネットで大合唱してるのをちょっと見ましてですね、なんか思わずこう涙が込み上げてくるような感じがしました。あとです、今日なんかもう、学校の9月入学生とかっていうのがね、もう検討されていたりして、っていう感じですよね。ああ、でも、この際だからっていうのもあるだろうし、いや、混乱するからっていうのもあるけど、なんか私はなんかちょうどこの際、この時だからこそできそうな気もするんですけどね。皆さんどんな考えをお持ちでしょうかね。リモート収録、今日もです。オンライン収録でお届けなんですけども、音声にお聞き苦しいところがあると思いますが、どうかお許し願います。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス akki@radio365.net akki@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第178回目放送、生き残るのは環境に順応する人、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは鬼滅の刃です。本題に入る前にですね、176回目の番組でいただいたコメントのご紹介をします。ラジオネーム日暮様、アッキーさん、今回も楽しく聞かせていただきました。愛しのアニメのコーナー好きです。アッキーさんの紹介していただくアニメはいつも面白そうで参考にさせていただいてます。これからも参考にさせていただきます。夏目友人帳はアニメはすべて見たので、百鬼夜行書、今度読んでみます。日暮様、本当にありがとうございます。すごい勇気づけられました。もうなんか、ね、参考にしてもらってるっていうのもすごく嬉しいし、なんか本当緊張しますっていうか責任感じちゃいますね。割とね、面白いって思う作品はもうそのままお伝えすることができるんですけど、一見ね、なんかこれどうやって説明したらいいかなとかっていう作品も中にはありますけれども、なんか日暮様が気に入ってくださる作品がたくさん増えるといいなって思います。本当にコメントありがとうございました。はい、もうね、皆さんもね、コメントぜひ 寄せていただけると嬉しいです。もう励みになるもんですからね、ぜひぜひお願いいたしたいと思います。東様本当にありがとうございました。さてですね、はい、です鬼滅の刃に入りたいと思います。この鬼滅の刃はですね、レディオ365の局長さんから教えてもらった作品です。面白いよ、ハマるよとかって言われて、へーとか、少年ジャンプかになんか出てるらしくて、さすがに少年漫画は今続けて読まないしなとか思ってたんですけど、本当に全く知らなかったんですけど、口に竹をくわえた女の子の姿っていうのはどっかで見たことがあってですね、ほー、あの女の子が出る作品なんだって思いました。原作は後藤小夜春さんという方が作者でございます。はい、現在はアニメで26話まで進んでいます。私はね、たまたまテレビで2話ずつ2話ずつ放映っていうのを見たんですけども、はい、きっちりハマりました。局長さんありがとうございました。もう原作のね方はずっと続刊をされているみたいで、話もトントン進んでいるようです。私はもうアニメが最初に、ね、見始めたっていうことになってしまうので、まあ私はアニメ化待とうかなって思ってます。もうアニメになるとですね、きっと原作ではね、静止画だけど、それがこう動きがどんどん入ることによって、多分刀筋だとか炎のこの炎っていうかな、この揺らぎとかが美しく表現されたりするもんで、もう多分原作を読むところにはいかないかもしれないです。なんですが、まあね、どういうふうにお話が進んでるかっていうのは結構気になったりしてですね、本当に目が離せない作品ですね。はい、もうこの時代背景なんですけど、ここでもうそうですね、あらすじを言っとかなきゃいけないですね。はい、あらすじなんですが、主人公のかまど炭治郎くんっていうのは、家族を鬼に惨殺されました。お母さんと兄弟4人かな。はい、で、唯一生き残っていた妹のねずこさんっていうのが、実は鬼に覚醒してしまいます。鬼の血を受けたらしいんですね。その家族を襲った鬼に、なんか血を受けたみたいな。まあそこの辺ははっきり分かんなかったんですけど、まあどっちにしても鬼に覚醒すると、人間を襲うんです。襲って食べちゃうっていうことがありまして、炭治郎くんも妹に襲われそうになったんですけども、そこに、義勇さんっていう方に助けられましてですね、鬼となった妹を人間に戻す方法を探す旅に出ます。本来は、妹さんは、人間を食べて、もうね、その義勇さんっていう人に処罰、されるところだったんですけど、なんか、やっぱり、お兄さんを食べなかった、人間を襲わなかったっていうことがどうも不思議な鬼だっていうことになったみたいで、で、まあそんな経緯もあったんですけども、この鬼となった妹を人間に戻す方法を探す旅に出ていきます。ではこの人間に探す方法を、人間に戻す方法っていうのを探す旅なんですが、鬼を退治する鬼殺隊っていうのに入隊します。で、まあ上司の方の承認もあって、鬼の禰豆子さんを連れて、まあ、討伐隊に参加することになります。この鬼の禰豆子さんなんですけど、まあ、鬼っていうものは本来は人間を食べて生き延びるんですけど、禰豆子さんはどうも寝ることによって栄養を蓄えるとかっていうことで、人間の血肉を必要としない鬼っていうことなんですね。で、まあ、その辺のいきさつも、まあ、だんだん明らかになっていくんでしょうけども、その禰豆子さん自体はやっぱり鬼なので強いんです。なんかすごく強いし、で、あとお兄さんのことをしっかり覚えてるみたいな。お兄さんのことをしっかり覚えてるっても不思議なんですけど、そうするとだんだんまあお話が進んでいく中で、殺されてしまったお母さんだとか弟や妹のことが、妹がこうそばにいてこう守ってるっていうか支えてるっていう感じがするんですね。まあ本当にこの兄弟に一体どんなことが起きるのかっていうのはもう本当ドキドキなんですけども、私はお兄さんの炭治郎くんが本当に兄弟思いなんですよね。私は妹一人いるんですけど、結構疎遠で話すると喧嘩になるんで話もしない、愛もしないっていう状況なんですけど、もう兄弟仲がいいっていう家族っていうのはもう羨ましいなとか思って、 あのメールとかでも妹から何かもらったとかお姉さんから作ってもらったとかっていうのをこう聞いたり見たりすると、あ、兄弟っていうのはやっぱそうなんだよな、うちやっぱちょっと違うなとかって思いながら、だけどあの兄弟仲がいいっていうところの作品なんで、なんかいいなって思ってます。でこの炭治郎さんがお兄さんらしくてすごく優しくて、まあ、一体どういう風に、ね、育てたらこんな、ね、お兄ちゃんになるんかなとかって思いますけど、まあはい、そんな家族愛も一つ見どころかと思います。で、まあ、実際に原作をリアルタイムで読んでる人っていうのはアニメ化されている部分はほんの一部分なんでしょうけども、ね、アニメ化期待されてます。はい、ぜひ続けてほしいと思います。それでなんとなんと私も知らなかったんですけども、この現在26話までアニメ化されているんですが、今年の10月におそらく劇場版で続編がありそうなんですよ。っていう感じなんですけど、どうなることかとか思うんですけど、ね、一応無限列車とかっていう題がついてるようなんですが、まあ、実際、ね、コロナの関係で10月に公開されるかどうかは分かんないんですけど、それでも26話の次が見れる、映画館で見れるんだとか思うと、ちょっとじっと我慢して待ってよっていう気になってますかね。もう本当に最初この作品に 見た時っていうのは、なんで禰豆子さんは竹筒噛んでるんだろうとかって思うし、あとね、炭治郎さんがね、奇妙な耳飾りをしてたりするんですよ。とか。で、あと炭治郎さんには額に大きなあざがあったりして、それで本当にこう心をね、揺さぶられるっていうか、一体どうしたのあなたはっていう、まあいろんなハテナハテナがいっぱいつくような始まりではあるんですけども、ただ炭治郎さん その心根の優しさっていうところがよくわかるお話になってますし、あとこう一緒の鬼殺隊の仲間に伊之助だとか善逸とかっていう登場人物が出てくるんですけども、それぞれに興味が湧く人たちで、まあ、善逸さんに至っては一体この人はどうやって鬼殺隊で生きていくんだろうとかって思うような感じもあるし、伊之助さんが出てきて俄然その、ね、鬼滅の刃が面白くなったっていう評判もあるみたいで、今後この、ね、3人の、育成は本当に楽しみかもしれない。でどんどん出てくる登場人物が、まあ、鬼と対峙してどんな戦いを繰り広げるか、そう、大事なこと言うのは鬼滅の刃っていうぐらいですから刀が出てきます。でこの刀 の仕事ぶりっていうのも目が離せないかなって思います。もう禰豆子さんね、可愛すぎて、なんかもう鬼なんですけど、鬼じゃなくて、常にね、なんかこう自分をこう高めていこうっていう、そんな人がいるんだっていう、まあ、そのおかげで、ね、いろんなことに巻き込まれてもしまうんですけど、でもいいお話なのでぜひお勧めしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、たまるか。
ここは一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
おっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は篤姫です。 はい、今回は大河ドラマの篤姫です。もうね、外出自粛で家にいる時間が長くなりました、うん、でまあ暇になったらやろうと思ってた取りだめしたビデオの整理をしようとしてたら、篤姫の本当に1話だけ録画してあって、へーとか思って、で早速再生して見てみました。そしたらですね、ちょうど12回のさらば桜島の回でした。で、篤姫が、まあ、ね、本家の島津家に養女として入った後、今度江戸を目指してね、薩摩を出る時の話なんですけど、もう、なんかね、ほんとこの、篤姫さんのこの生き方っていうか、その土台っていうのが、この桜島にあったっていうところをね、もう、ひしひしと感じまして、私、でかしたとか思いました。一個だけ撮ってた。篤姫。うん、で、ま、ちょうどね、桜島に向かってですね、旅立つ時なんですけれども、いろんな思いが交錯していて、はい。それで、なんていうのかな。もう、篤姫さんがどんだけ家族に愛を受けて育っていたかとか、どんだけの愛情を受けてて、どうやって返したらいいかとか、まあね、その辺のやりとりがすごく心を打ちましてですね、うん、とても印象に残っている回だと思います。まあ実の両親との対面をお別れ前にやったんですが、親子の絆の深さを感じましたし、あとやっぱお母さんが本当にお母さん、まあ、篤姫のことを大事に育てて、すごく大事に育てていって、で、今後の篤姫さんの生き方になる元をやっぱりお母さんが作ってらっしゃったんですね。樋口かな子さんね、名演でしたね。はい。あと、その後、生島っていう人が、もう見事に、この篤姫さんを、公家の霊場に育て上げたっていう。まあ、武家なんですかね。武家の霊場に育て上げた後、今度、公家に養女に入って、そっから、ね、将軍のところへ腰入れしたんですけど、本当にもう、どんだけの人のね、愛と、うん、愛を込められて育てられたのかとか思うとね、じわっとしますけどね。はい。あと、同い年の友人の人との、ね、立脇さんのね、その信頼関係、もう友人、男の人なんですけどね、同じ年で、同じ時に生まれて、お守りをこう交換してたっていう中ですから、まあ、あれなんですけれども、あと、その、お別れの後に、桜島に向かって、叫ぶシーンがあるんですね。まあ、一人だけで、桜島にお礼を言うっていう感じなんですけど、そこのシーンも本当に見事でジーンとしてしまいました。はい、まあ、どう、なんと言ってでもですね、桜島を見ながら、こう、船で出航していくんですけど、松坂慶子さん、生島ですね。もっと松坂慶子さんのその存在感もさることなんです。この、篤姫さん。福島さんに話をしたのが、嫌いな相手に誓うっていう意味があるんですけど、まず生島さんのことは嫌いだって言い切って、はい、知ってますよって生島さん言うんですけど、で、故に、あなたに誓いますって言うんですよ。で、その誓いを破ったと笑われたら、笑われたら嫌だからって言って、で、その誓いの言葉っていうのが、薩摩を思って泣くのは、これが最後だっていうセリフがあるんですね。そしたら、生島さんは、しかと受けたまわりましてございますって答えるんですけど、この二人の、なんていうか、コミカルなんだけども、それけど、その、うちに秘めた覚悟ってたるや、どんだけっていう、迫力があって、見応えがありました。うん、なので、このね、篤姫は一回一回が、本当に、こう、危機迫るものがあって、本当はね、ずっと全部ご紹介できるとすごいんですけども、この一回だけで今回の番組が一個終わってしまうっていうくらい大変な量がありますんで、篤姫、まあ、実際に存在した方っていうので、ほぼ史実に基づいてストーリーが展開していくし、実際のところは、まあ、わかんなかったし、想像した部分もあるかもしれないけど、それでも、篤姫さんが、例えば、江戸城の無血開城を導いたりとか、徳川慶喜さんの後ろ盾になってたりとか、あと、もう、薩摩にはもう二度と帰れなかったことだとか、そういった、いろんなことを考えるにしても、やはり、明治のね、 明治の初め、まあ、江戸の終わりっていう時、その、ね、動乱の時期を生き抜いて、大奥っていうのを見事に占めた人っていうことで、ずっと後世には語り継がれる人になるんだろうなっていうことは分かります。はい。ね、もういろんな時代でしたもんね。ね、江戸時代の末期。うん、あの、いろんなこの歴史がこう変転する、一番こう、大きく変わるときっていうときに、あの、生きた人物っていうのは、本当に、あの、もうその時代に選ばれたっていうか、もう選ばれてそこへ集まったっていう感がありますよね。なんか坂本龍馬さんもそうでしょうし、ね、大久保利通さんとか、ね、勝海舟さんとか、西郷隆盛さんとかって、もう名だたる人たちを実際にその、知ってたっていう篤姫っていうことになるんですけどね。歴史の大きな流れ、うねりっていうものを感じながら、このドラマを見ることができましたかね。皆さん、どんな印象をお持ちかなとかって思います。あの、特に、まあ、忠武さん、あの、お勝さん、あの、篤姫さんの実のお父さんなんですけども、この方は、あの、実際に本家の島津家に養女に出すときに、もうね、なんか、すごい、これ以上ないっていう褒め言葉を、あの、言って送り出したんですね。なんか、いいのかな今、紹介したても。あの、いや、でも、やめとこう。あの、お母さんに最後にかけた言葉がもう本当に見事で、私も父親からこんなこと言われてみたかったわ、とかって思うぐらいの。これ以上ない鼻向けの言葉っていうのをかけたりしてます。あと、実の母上のおゆきさんなんですけども、このおゆきさんは、お勝さんにちっちゃい頃からもう全ての人には役割があるんだよ、一方だけであの沙汰をしちゃいけないよ、両方の意見を聞きなさいよとか、あと考えてわからないときは感じるままに行動していいよとか、本当にもう今の時代を生きる私たちにとっても本当に心に染みるような、ね、あの言葉でありましたね、はい。まあ、お勝さんでなくともみんなに言って聞かせる言葉かもしれないですね。もうこの実の両親は本家を送り出すときと、あと江戸へ送り出すときと2回別れがあるんですけども、それぞれ思いはあったかと思うんですが、なんか実際に江戸へ送り出すときに至ってはですね、もう籠が止まったんですけどね、篤姫さんが乗る籠が止まったんですけど、もう目を合わせることすら叶わず、だけど、ずっと籠を見送った、その姿とかもね、本当に印象に残ってます。親っていうのは、ね、どんな時もこのことを思うんだろうなっていうことを思いましたかね。あと、その後、島津成明さんをお父さん、あの義理のお父さん、あと、右大臣の公家の近衛忠弘さんもお父さんになって、で、いよいよ、13代将軍の徳川家康の正室みたいなところになっていくっていう。本当にね、大変な苦労をされたと思うんですけども、やっぱりね、とうとう上まで登り詰めた人っていうことで、でもそれは本人の才覚と努力があった、周りの人の協力があったっていうことは忘れちゃいけないんだろうなって。今もしお時間があればですね、あのお勧めしたいと思いますので、ぜひご覧ください。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
この古い小さな機械、
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター、星に願いを、2019年7月7日七夕公開。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは鬼滅の刃でした。
レディオ三六五の局長さんから紹介していただいたアニメなんですけど、なんだか今聞いたらクライマックスにも差し掛かっているとのお話を聞きまして、えーっていう感じです。原作の方は、はい、で、もし、まあ、ここで終わらなければドラゴンボール状態だって聞いて、それをえーとかいう感じですけど、終わってくれることを祈ってるってそうです。そうですよね、ねずこさんどうなったのとかって、局長に聞きたい気もあるんですけど、ぐっとこらえて、うん、私はアニメを待ちます。どんなこと思います。それからほっかりタイム美容術は篤姫でした。篤姫さんの、ね、生き方とかをずっとこう、ね、思いを馳せてみると、歴史の流れの中で、ね、たくましく生き抜いた女性っていう姿が浮かんできますよね。なんかね、本当にすごいとか思いますけどね、うん、いろんな思いを胸に篤姫もぜひ機会あったら再放送をご覧になってもいいかと思いますよね。で、好きなところだけね、ご覧になってもいいかもしれないですね。はい。さてさて、皆さん自粛中どんな風にお過ごしでしょうか。ね、掃除ばっかりとかじゃつまんないですね。あと、くっちゃね、くっちゃねだって言ってる方もいらっしゃると思いますけど、いいんですよ。くっちゃね、くっちゃねしてて。で、くっちゃね、くっちゃねしててると、不思議なことに、あ、やっぱり仕事ってしなきゃダメなんだなっていうことに気がつきますから。うん、で、ね、巣ごもりシアターとかも出てるし、映画もたくさんあるし、音楽もぜひ活用したいと思いますよね。ほんとね、外出する人って減ってると私思いますよ。もう、なんかもし自分がね、こんだけ気をつけてて移されてしまったら、もう、ね、運が悪かったって諦めるしかないんですけど、けど逆に自分が移った後は、いかにして人に移さない、もう絶対移さないっていう、なんか意志力でもってですね、人との接触は極力避けなきゃなっていうふうに思ってます。人に移すなんてもう最悪だよなとか思って、ね、つくづく思います。だけど、皆さん、今人は減ってますから、うん、ここで気を緩めないで、外出自粛、頑張ってください。私もね、買い物も3日に1回ぐらいになりましたからね、やればできるんだよとか思いながら。はい、まずは、心を大事にしてくださいね。番組では、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどを、どしどしお待ちしております。とっても励みになりますから、どうかよろしくお願いします。それでは、DJアッキーのアニメーションドリーム、第178回目放送。生き残るのは、一番環境に順応する人。これにて終了です。ご清聴、本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は豚しゃぶにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.